刻は4時6分になりました。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。それでは今日のゲストコメンテーターご紹介しましょう。今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、先ほど冒頭でもお伝えしたニュースから、もう一度お伝えしようと思うんですけれども、一審で死刑を言い渡されたオウム真理教の松本智津夫被告について、最高裁は今日裁判を打ち切った東京高裁の決定を支持し、弁護側の特別抗告を棄却しました。これにより松本被告の死刑が確定しました。このオウム真理教の、松本智津夫被告ですけれども、最高裁の審理大詰めを迎えています。東京高裁が控訴棄却した際、松本被告は事実を伝えられた4日後、みんな無実だ、俺じゃない、捏造だなどと発言していたということです。ということで、この事件もかなり大きくもう動いてきたなという感じですけれども、一審で死刑を言い渡されたオウム真理教の松本智津夫被告について、最高裁は今日裁判を打ち切った東京高裁の決定を支持し、弁護側の特別抗告を棄却しました。これにより松本被告の死刑が確定したことになります。何か新しい情報など入ってきましたらまた随時お伝えしていこうと思いますけれども、今日はその他にもかなり大きなニュースが入ってきています。早速お伝えしていきます。
竹中平蔵総務大臣は今日、小泉内閣が総辞職する今月26日に参議院議員を辞職する意向を明らかにしました。 TBS のリポートです。
9月26日に小泉内閣は任期を終えて総辞職いたします。私も大臣の職を辞しますが、その際に参議院議員の職も辞したいと考えております。
竹中総務大臣は閣議後の会見でこのように述べて、小泉内閣の総辞職とともに参議院議員も辞職すると表明しました。竹中議員は議員辞職の理由について、政治の世界での私の役割は小泉総理を支えることだったと説明、今度の自民党総裁選では安倍官房長官に自らの一票を投じる考えを示し、新政権に対しては民間人として経済の専門家として貢献できることは何でもすると述べました。
私の政治の世界の役割は小泉総理を支えることだった。竹中総務大臣が26日に議員辞職する意向を表明したということなんですけれども、これはびっくりしたなというのが私の感想なんですけれども。
そうですね、やっぱりこの間の参議院選挙で、選ばれた議員ですから、
そうですよね、
それまでも辞職してしまうというのは、逆に言うと民意はどこに行っちゃうのかなというのもありますけども、でもやっぱりご本人の言葉にある通り、小泉首相に仕えたと。次の内閣で、同じぐらいその自分の政策理念がこう、実施されるってことはおそらくないっていうのは明確ですから。
ああ、そうですかね。
それ含めて、身を引くと、いうことなんでしょうね。
ただどうなんでしょうか、この竹中さんというのはまさに小泉改革の牽引役だったと思うんですけれども、そういう方が、これ舞台から去ると、少なくとも政治の舞台から去るということで、次の政権はどうなんでしょう、小泉改革をそのまま続けていく、ということじゃないんですかね。どうなんでしょうね、そのあたり。
一定のシグナルにはなると思いますね。つまりその竹中さんがこう自分の理念をこうぐりぐり、その首相経由でですね、実行していくということが、できないということの裏返しなんでしょうから、
ちょっと安倍さんと政策の求めてるとか違うという、
3人の中で一番近いのかもしれませんけれども、だから一票を投じるっておっしゃってるんだと思いますが、小泉さんのようにはいかないと。それから振り返ってみたら小泉政権の末期ではですね、最後の内閣改造の後ってのは若干外されているところもありましたから、自民党内の力学はもうすでに変わっていたと。これが潮目かなっていうのは、外から見ても分かんないでもないなという感じがしますけどもね。
この竹中大臣が議員辞職した場合ですけれども、2004年7月の参議院選挙の比例代表の自民党の名簿の順位に従って、女子プロレスラーの神取忍さんが繰り上げ当選するということになります。中央選挙管理会が欠員通知を受けて選挙会を開いて正式決定する運びだということです。さあ、次のニュースですけれども、北朝鮮に対する制裁をめぐる動きです。
政府は北朝鮮の大量破壊兵器の開発との関係が疑われる企業と個人に対し送金停止や資産凍結などの金融制裁を来週にも発動する方針を固めました。国連安保理の非難決議を受けた措置です。一方、アメリカのブッシュ大統領と韓国のノムヒョン大統領は14日ワシントンで首脳会談を行い、北朝鮮の核問題で緊密に連携していくことを確認しました。しかし会談後の記者会見でノムヒョン大統領はアメリカが必要としている追加制裁には反対する考えを示しました。
はい、北朝鮮に対する制裁ですけれども、まず日本の動きですけれども、安倍官房長官今日午前の記者会見で北朝鮮のミサイル発射を受けた国連決議に基づく金融制裁について19日にも来週にも閣議決定する方向で最終調整していることを明らかにしました。北朝鮮のミサイル発射を受けた国連決議に基づく金融制裁、この国連決議というのはこれどういうものでしたっけ。
あ、この間あの、はい、だから中国も乗った形、まあ、日本が外交攻勢を強めてですね、はい、中国も乗った形で安保理で決議がなされて、はい、そこでこう北朝鮮に対する非難決議が出てきたわけですね。その中の何段4段落目だったと思いますけど、北朝鮮が大量破壊兵器を開発するのに、はい、お金が流れるわけですね、それを止めなきゃいけないということで、はい、共同歩調を取りましょうという、うん、そういうまあ一文句が、はい、入ってるわけですね、それを履行しようと、実行しようということですね。
まあ、具体的に言いますと、まあ、制裁の対象となる企業や個人について、まあ、海外への送金ですとか預金の引き出しを禁止するということなんですけれども、これは国が民間の例えば金融機関に協力してもらって制裁を科すという形になるわけですか。
だからそうですね、ミサイルだとか核兵器につながってしまうようなものを納入してしまうとかですね、あるいはそのための資金をこう動かしたとかっていう、そういう、こう企業に対しては、罰則を設けるという、制裁するということでしょう。そうしないと逆にこう、ちょっと時間が経てば経つほどこうまずいことになってしまうというのが、背景にあるわけですね。
で一方で、アメリカと韓国ですけれども、大統領がそれぞれ、会って会談したということなんですが、
そうですね、
こちらはアメリカが必要としている、制裁に対して韓国は反対の立場だと、
そうですね、
いうことでいきますと、この北朝鮮の周りの関係国の足並みが揃っていないということですよね。
そうですね。農業ができた当時からどれぐらい協調できるかっていうのは疑問視されていたんですが、やっぱり中国とか韓国っていうのはやっぱり米日とは歩調を一つにはしませんね。で、織り込み済みだったとは言えるんですけど、一つに今米韓関係でうまくいってないんですね。これは基地の問題なんか、あれ作戦の統帥権含めてですね、やっぱり非常に温度差があって、アメリカの政権の中でこう韓国がこう北を助けてんじゃないかと、米を送ったりお金を送ったりいろんなことしてですね、それがこういろんな開発につながってんじゃないかっていう見方も出てますから、こう非常に関係悪いんですね。で、そんな中で、原則的に協調しましょうという決議を今してますけど、こういう具体的な金融制裁にまでは踏み入らないと、
そうなると例えば日本がこれ、来週ですか、閣議決定すると金融制裁を、効果がどれだけ期待できるのか、
そうですね、
というポイントだと思うんですけども、
アメリカがこう預金を締め付けて、日本もその送金だとか口座をこう締めていくということになるとですね、北朝鮮と日本 の貿易関係って、あるいは米朝の貿易関係というのはもう、大したこともなくなってるんですが、ことお金に関してはですね、やっぱりまだ存在としてある程度の大きさって影響力を持ってるんですね、とりあえず日本ですけども、そうするとマカオで口座を閉め、日本からも行かなくなるとかっていうことになると、やっぱり金正恩政権にお金がなかなか行かなくなるってことを意味しますから、これは目に見えない、だけど中長期的に結構大きな影響は私は出ると思ってますね。貿易を止めるっていうの以上に、この海外送金を締めるっていうのが非常に効いてくるんじゃないかと、 思いますね。
ただ聞いてくるというのがですね、うん、例えばその反動でまたミサイルが飛んでくるとか、そんなことになったりしないんですかね。どうなんでしょう。
聞くってのはどっちに聞くか分かんないとかの人でして、はい、おっしゃる通り、はい、余計こうどっかこうコーナーにその追いやられてですね、はい、ま、なんかこう手追いの熊のようにこう、まあ、襲いかかってくるという可能性もありますし、あるいはその金正恩政権ってのはやっぱりこう独裁ですけど、こう、はい、その側近だとか軍部だとかにお金を配りながらこう維持してるとかありますから、はい、そのお金が細ってくると、金正恩体制自体にも影響が出てくるだろうと。
は
あ、これは、まあ、でもいい方に行くのか悪い方に行くか分かんないんですよね。
ああ、内部崩壊をした後、どうなるか、
いうもっとひどい政権が出てくるのか、はあ、少しマシになるのか、それも分かんない。まあ、だからその非常にこう危うい、何ていうんですか、こう海図なき世界にこう航路の航海に出ているっていう、そういう局面ですね。
時刻は4時17分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、今日は北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんをお迎えしてお送りしています。さあ、続いてのニュースはかつてのトップ対ナンバ
ー2、ライブドアの前社長堀江貴文被告の裁判で、元取締役の宮内良二被告が証人として出廷し、かつてのトップと元側近の直接対決が始まりました。 TBS 岡村記者のリポートです。
宮内被告は法廷でライブドア内部での堀江被告とのやり取りを詳細に証言しています。2人が顔を合わせるのは8ヶ月ぶりのことです。後から法廷に入った宮内被告は座っていた堀江被告に会釈をしようとしましたが、堀江被告は手元の資料に目を落としたままでした。今日午前は2003年秋に行われたライブドアファイナンスの定例会議でどんなやり取りがあったか、検察側の尋問が行われています。宮内被告は株式交換による企業買収のスキームについて堀江被告に説明したとき、堀江被告から貸し株は誰がするのと尋ねられると、大株主様、社長様ですよなどと堀江被告から株を借りることを直接伝えたことを証言しました。また堀江被告は貸し株料くれるの、損とかしないなどと心配そうにしていたということです。堀江被告は時折メモを取ったり、じっと宮内被告の顔を見つめたりしていました。どちらが事件を主導したのか、堀江被告と宮内被告の直接対決はあと4回予定されていて、どこまで事件の核心が明らかになるのか注目されます。
直接対決なんていう言葉がありましたけれども、まさに今日の法廷でのやり取りはそんな感じのようですね。堀江対宮内という戦い、まだあと4回予定されているということです。続いていきましょう。こちら
アメリカ議会の下院外交委員会は14日、日本のアジア外交について公聴会を開き、小泉総理の靖国神社参拝について賛否両論の意見が出されました。 TBS のリポートです。
次の日本の首相への私のメッセージはとても簡単です。先般に敬意を表すことは道徳的破綻であり、日本のような偉大な国にふさわしくない。この慣行は終わらせなければなりません。
なんと杉井はこのように述べ、小泉総理の靖国神社参拝を批判した上で、次期総理の参拝中止を求めました。
中国は独裁国家であり、過去に目を向けさせてアメリカと日本との間に楔を打ち込みたいのですよ。
一方、ローバッカー議員はこのように述べ、反中国の立場から小泉総理の靖国神社参拝を問題にすべきでないとの意見を示しました。また共和党のハイド委員長は靖国神社の展示施設優秀館に触れ、太平洋戦争は日本がアジアを西洋の帝国主義から解放する戦いだったと説明してあることに当惑していると述べました。
はい、今のリポートの中で最初に聞いていただいたのが、吹き替えになってましたけども、民主党のラントス下院議員、そして間真ん中あたりで入っていたのが共和党のローバッカー下院議員の言葉だったんですけれども、まあ、こうしてアメリカの議会で日本のアジア外交について、まあ、公聴会が行われた。 これはどうなんでしょう、まあ、アメリカにとってもやっぱり日本と中国や韓国ここがうまくやってってもらわないと困るよ、そういうふうにこうアメリカが考えているそんな証拠なんでしょうかね、これは。
うん、どうですかね、はい、これ共和党のローバッカー議員の発言なんかにもありますように、はい、まあ、なんていうんですか、その東アジアで中国と日本の間でこう大国の間で割れてるっていうことは、はい、アメリカにとって別に悪いことではないわけですよね。いつまでたってもその、はい、彼らが一緒にならないで自分たちにこう歯向かってこないだろうっていう予測ができますから。
まあ、確かに一緒に
アメリカから見ればね。
そうですね、アジアが一つにまとまったら相当な脅威だと、もアメリカから見れば言えますよね、確かに。
だから別にそれはほっといてもいいことなんだけども、はい、だけどやっぱりよく考えるとその太平洋戦争で彼らはまあ自分たちで日本を打ち倒してまあさばいたわけですね、さばいたはずの相手をですね、その日本国首相が、はい、その敬意を表してしまうと、いうことについてはやっぱりこう違和感はあるんですよね、はい、でまあそれだけならまあまだいいんだろうけども、はい、まだマシなんだろうけども、うん、そのどっかでやっぱり日本を見てる視線が変わってきていて、
日本を見る視線が変わってきた、
つまり何かというとですね、やっぱり日本においてこう定常にこう少しナショナリズムの動きが出てきていて、国の誇りとかですね、はい、愛国心とかやってるじゃないですか、でやっぱりそういう流れをその若干心配する声っていうか視線が出てきてるっていうことなんですね。
どう心配してるんでしょう。
あれやっぱりその例えばその、ね、まあ、これ小泉さんの話後にしますけども、この5年で非常に明らかになったのはやっぱりこう首相への権力集中ですよね、まあ党首、政権党首への権力集中なんだけども、そうするとそのこれがですね、そのアメリカ親米の方を向いていれば、まあ一応収まるんだけども、
まあ今のような状況
とかでしょうね。そうでない方向を向いちゃった時、こう定順に日本のナショナリズムがあった時にですね、そのもうアメリカってのはもう嫌だと、もう戦後何十年も従ってきたと、もう嫌だというような大衆の意見と、その首相への権力集中が重なってしまうと、危ない、アメリカだと危ないシナリオにもなり得るわけですよね。
日本の国民が一つにまとまりやすい、その上で、トップにいる人が権力を持っている、トップの人がアメリカから目線を外す、そうなった時にアメリカは怖いと、
危なくなり得ると、やっぱりだからここは靖国の問題にこう鈍感ではありえなくなってるアメリカっていうのもあって、まあ、今小泉ブッシュで OK ですけども、何かこう歯車がずれた時にですね、わかんないですよね。
はあ、じゃあかなりアメリカはこう日本のこう先の方を見て今こういう話をしてる、
ね、ある層はこう敏感になりつつあるんだというシグナルだと思っていいと思いますね。
で、まあ、こうしたアメリカで公聴会が開かれている日本のことについて、日本の政府はこれどういうふうに受け止めるんでしょうかね。
まあ、先ほど安倍官房長官 の、 テレビに出てきておりましたけども、まあ、これは政府の見解でない、だからコメントする立場にないみたいな、そういう歯切れの悪い答弁でしたけど、ね、やっぱり気になるけど、どうしたらいいんだろうっていう感じだと思いますね。
当惑してるというのが日本の政府の感じでしょうかね。さあ一体これ、まあ、今後どうなるのか、どうなるのかって言っても難しいですよね、これね。
やっぱこれは一つのシグナルとして大事に覚えておいたらいいんじゃないかと思いますね。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、この後は夕刊クローズアップです。HBC